東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
6月18日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さて、明日は父の日だということです。母の日がね、どうしても目立ってしまうので忘れがちな方も多いかもしれないですが、何か計画してますか？我が家ですね、私の父も母も今年還暦だったので、先日ちょっとちゃんとお祝いをしてしまったので、父の日は特に今予定をしてないんですが、最近父にですね、すごく変化が現れて、絶対に私は LINE はしないって言ってたのに、なんかね、急に LINE のアカウントが送られてきたり、あとなんか知らない人からインスタのフォローが来て、よく見たら絶対に父親なんですよね。あのゴルフの写真だとかで、一応確認したら父親がインスタを開設していたりとか、なんかいい変化がですね、いろいろ訪れていて、ちょっといつまでも若くいてよなんて思ってるんですけどね。何か物を送らなくてもいいからね、それこそ LINE でありがとうくらい送ろうかなと思っています。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日はフリー株式会社取締役 CTO の横地龍さんをお迎えします。インターネット上で経理業務ができるクラウド会計ソフトを展開するフリー、現在のバックオフィス業務の在り方、そして未来についてお話を伺います。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はフリー株式会社取締役 CTO の横地龍さんをお迎えしています。横地龍、慶応義塾大学大学院理工学研究科修了。学生時代よりビジネス向けシステム開発に携わる。新卒でソニーに入社。デジタルイメージング事業領域でさまざまなソフトウェア開発に従事後、2012年共同創業者としてフリーを立ち上げる。今フリー全国で使っている会社事業者が33万社あるということですよね。
はい、おかげさまで、はい、
これ業界でシェアナンバーワンという認識で合ってますかね？
その通りですね、はい、クラウド会計のソフト導入シェアでナンバーワンということになってます。
フリーってホームページ開くと大きく3つのサービスがあるのかなと思ったんですが、改めてご説明いただいてもいいですか？
フリーですね、会計のイメージが強い方もいらっしゃるかもですけども、実はスモールビジネスの働き方をより良くするためのですね、サービスを広く提供しておりまして、まあビジネスを始めるところですね、開業ですとか設立、そこから始まって、まあ、お金の管理ですと会計とか、まあ、あとは人を雇うぞってなった時に給与計算であったり人事労務、入社退社の管理とかですね、まあ、あと事業始めたばっかりって、私もね、サラリーマン辞めて経験があるんですけど、やっぱ信用がなくてクレジットカード作れないとか、まあ、そういった時に作れるような事業用のクレジットカードであったりとか、まあ、本当にビジネスをちっちゃいうちから育てていく、まあ、そういった、まあ、10個以上のサービスを展開しております。
本当にフォーカスなさってるのは、いわゆるスモールビジネスの方々っていうことですよね。
そうですね、まあ、私とですね、あと社長の佐々木ですね、実体験として実家がスモールビジネスをやっていてですね、やっぱり困っているっていうのをですね、肌で感じていたので、まあ、そこを解くために、そこの課題を解くために創業したのがフリーという会社
です。差し支えなければ横地さんのご実家、はい、どんなお商売やられてたんですか？
はい、私の実家はですね、焼き菓子屋をやってまして、スコーンとかマフィンとか、まあ、やっぱり美味しいものを作って誰かに食べてほしい、お客さんに食べてほしいっていうだけなんですけど、やっぱり経理だったりとか、あと仕入れとか、まああと売上の管理とか、まあそういったもので、休みの日が潰れたりとかですね、まあそういったものを見てましたので、もうちょっとなんかうまくできないのかなというところがずっと常に思ってたってところですね。
でも2012年に共同創業者としてフリーを立ち上げられたわけですが、そこからまあ10年くらい今業界を見られてて、はい、今シェアナンバーワンのところに来ているその秘訣ってどのあたりにあるんですか？
そうですね、 我々その身構えなくても自然体でビジネスができるっていう世界観を大事にしていて、まあ、これがですね、ユーザーに受け入れられているのではないかなと思っています。まあ、どういうことかっていうと、まあ、ビジネスをしていたら必要な事務作業が自動で終わったりとか、まあ、あと自然とその必要なことが楽しく身についたりとか、例えばですね、銀行とかクレジットカードを使ってたら、その利用状況って今全部オンラインにあるじゃないですか。でそれをフリーが自動で拾ってきて、まあ、自動で帳簿がついたりとか、まあ、あとはパソコンと向かい合ってですね、そのずっとにらめっこしなくても、スマホで隙間時間、タクシーの移動時間とかにサクッと、経理処理が終わったりとか、まあ、そういった既存のパッケージソフトとか業務をただクラウド化しただけではなくて、そのユーザーに寄り添うコンセプトと体験そのもの、まあ、こういったものが、うちの強みなんじゃないかなと考えてます。
なるほど、自然体でっていう意味が今分かりました。
あ、本当ですか、ありがとうございます、う
ん、ちなみにその横地さん CTO という立場でいらっしゃるということで、その技術面で見てフリーの強みってまた別角度で何かあれば、は
い、うんうんうん、技術面の強みでいうと、まあ、先ほど言ってた自動で帳簿がつく、まあ、こういったところとかっていうのは実際にそのたくさんのユーザーの皆さんの情報を裏でずっと自動で取ってくり続けるような、うん、そういった大きな基盤を作ったりだとか、まあ、あと OCR ですね、ちょうど今も、自分らで作って新しい機能を作ってるんですけども、 8% と 10% で、ね、消費税率が分かれてたりするじゃないですか、
はいはい、
ああいったもののですね OCR でパシャッとスマホで撮ると 8% だったらいくらで 10% だったらいくらですよみたいな、そこまでかゆいところに手が届いたりとか、まあ、こういったところを、まあ、自然とできるっていうのが、まあ、うちの技術的な強みですかね。
なるほど。本当に製品の多さとか、その多ジャンルにわたって本当かゆいところに手が届いているフリーという会社を見ると、はい、今社員さん600人くらいでしたっけ？
そうですね、もうちょっと今は増えてるくらいですかね、
うんうん、
はい、
そのうちそういうテクニカルというか技術面 の、 エンジニアさんの数がかなり多いのかなって思ったんですけど、社内いかがですか？
はい、200人を超えるぐらいのメンバーが、一緒に働いております。
それ他社に比べてかなり多いですよね。
そうですね、まあ、ただ先ほど申した通り、そのスモールビジネスのためのに作りたいサービスというのがたくさんあるので、うん、まあ、これからもどんどん増やしていこうかなと思ってます。
なるほど、はい、いかがですか、そのバックオフィス、いろんな中小企業ですとか、まあ、零細そのスモールビジネス含めてバックオフィスを取り巻く環境で変化したし、はい、求められるものもどんどん多くなってるのかなって思いますが。
はい、その通りですね。やっぱり、まあ、弊社もですね、最初始めた時は確定申告を控えたフリーランスの方向けのサービスという、ところ側面が強かったんですけどね。で、まあ、こんなサービス待ってましたみたいな口コミで広がって、まあ、ライターさんとかカメラマンさんとか使っていただいてたんですけど、現在はもう上場企業とか上場準備企業の皆様にご利用もいただいていて、まあ、フリーも実は実際サービスを使って上場してるんですけども、うん、まあ、そういった、サイズ的にも業種的にもいろんなところの皆さんが使ってらっしゃるというようなところであったり、まあ、あとコロナであったりとか、まあ、やっぱり環境変化っていうのもこの10年で大きくありましたので、まあ、ペーパーレスって昔から推進する声はあったんですけども、やっぱりこのコロナでですね、大きく変化したところってすごく大きかったですね。商談とか、まあ、今日のインタビューもオンラインで開催させていただいてますけど、まあ、あとは見積もりだとか請求契約書ですね。これまで郵送、紙の郵送っていうのは当たり前だったんですけども、この辺がオンラインで完結したりですとか、まあ、今、確定申告はですね、実はスマホとマイナンバーカード、この2つがあれば全部すぐ終わってしまうというところまで来てるんですけども、まあ、こういうふうにですね、かなり、環境が変わってきていまして、まあ、それに対してフリーはとにかく最適なものを時代に合わせて提供するということにこだわってます。
でもとても便利になったとか、こう効率的になったってことは分かるんですが、はい、うん、なんか例えば具体的にどの程度効率化できたかって表現できるものありますか？
はい、はいはいはい、ありがとうございます。まあ、分かりやすいのはやっぱり我々お客様にですね、事例の取材のご協力とかお願いしてるんですけども、まあ、そういったもので、例えば屋久島のお土産屋さんであったりとか、うん、まあ、地方でスモールビジネスやってらっしゃる方とかは1ヶ月これまでかけてですね、確定申告期間とかにもう一気に経理作業1ヶ月ずっとかけてやってたみたいなだったんですけど、フリーを入れてからその1日10分スマホを操作するだけでもうその1ヶ月が丸々空いたと、
は
あ、いうところがあったりですね、まあ、あと昔からフリーを使ってくれてるその五反田のお蕎麦屋さんであったりとかはもうなんか浮いた時間で実はもうなんか毎年ちょっとずつ簡単になってるんだけど、なんか今年はもう家族旅行に行けるようになって
なるほど、
話があったりとか、まあ、あとは皆さんもご覧になるような光景あるかもしれないですけど、 昼休みにですね、ランチに出かけると、銀行の前とか、ATM の前に行列ができてるの見たこと
あります。ありますね。12時から1時の間ね。
まさにあれですね。これまで銀行まで行って、その、ね、記帳して、入出金の管理をしていた方っていうのは、これからはですね、スマホでフリーが自動で同期していればですね、まあ、ランチ中にちょっと、さっと、フリーのアプリを立ち上げるだけで見ることができると。まあ、これぐらい簡単になってるっていうのがあるのかなと思ってます。
なるほど。はい。確か横地さんが、社会人3年目くらいの年に佐々木さんと一緒に立ち上げたのがフリーでしたっけ、
はい、はい、そうです、はい、3年目でした。
いかがですか、今、CTO としてこれだけ会社大きくされて、はい、今のように働いてらっしゃることを当初は想像してましたか？
いや、全く知りませんでしたね。やっぱり、なんでしょうね、社会人3年目ってもう、ほぼもうスキルもない、まあ、パッションとアイデアしかないみたいな状態だったので、うん、本当になんだろう、こういうことやりたいし、社会にインパクト与えたいんだけど、どうするか分かんないから助けてくれって、いろんな人にですね、泣きついてですね、まあ、それでミッション、ビジョンに共感していただいて、仲間が集まって、今一緒にサービスを提供できて、まあ、これからもどんどんまだ成長していけそうだというのが本当に嬉しいというところですね。なので、全く想像できてませんでした。
先ほどバックオフィスの現状、日本の現状みたいなものを教えていただいたんですが、バックオフィスの効率化ということで考えたときに、はい、今日本社会で DX を阻んでいるものって何でしょうか？
私が考えているのは、新しい会社を起こすときとかっていうのは、まあ、新しいツールを使って割と DX できた状態で始まると思うんですけども、日本ってやっぱりずっとね、老舗でやってらっしゃる企業の方っていうのが多いので、まあ、そういった方たちにとってのその課題認識の難しさと人手不足、この2つが課題かなと思ってますと。漠然と何かを変えないといけないとは思っている状態なんですけども、そもそもそのビジネスの状況を可視化できてない、まあ、先ほどの確定申告の、ね、1ヶ月前に一気にガーッとやると、それまではレシート取っとくだけみたいな、でそういった状態だとやっぱりビジネスがどう回ってんのかとか、何が課題なのかっていうのもわからない、で何から変えればいいのかわからない、まあ、それが社内にできる人もいないし、社外の誰かに頼むお金もないと。で、まあ、ツール営業が来たから入れてみたけど、なかなかそれだけで大きく変わることもないし、みたいな、そういった感じがやっぱり多くの課題なのかなと思ってます。で、まあ、フリーではですね、やっぱりそんな状況では、その使ってたら自然と使い方がわかるみたいな、そういった価値観っていうのはやっぱり大きく貢献するんじゃないかなと思ってて、ゲームとかってなさったりします？
はい。子供がね、最近 iPad みたいなものを使ってやっているのを横でよく見ます。
はい。なんか最近のゲームって、説明書がね、ほぼないんですよね。なんか使ってると途中で新しいアクションがあるときにチュートリアルが出てくるじゃないですか。
はい、はいはい。
でなんかそれやってるうちに自然と覚えて、なんか楽しく知らないうちに遊べてるみたいな。なんかビジネスも同じぐらい簡単にできたらいいんじゃないかなと。まあ先ほどその課題認識の難しさ、人手不足みたいなところに対して、あ、なるほど、僕はこれができてなかったんだ。私これができてなかったなって。でそれに対してこういう機能を使ってみたらっていう提案ができる。まあこういったそのサービスの進化っていうのが、まあ、これからそういった DX を阻むものっていうのを溶かしていくような、まあ、そういうイメージを僕は持っています。
確かに会計ソフトを導入っていう言葉を聞いたときに、すごくそれを使いこなすまでの道のりが長そうだなとか、それを入れたところでじゃあ使えるのかなっていう疑問が多分みんなあると思うんですよね。
そうい
う意味ではそこのハードルが限りなく低いっていうことですかね、
うん、そうですね。でもう一個手前、その課題認識、じゃあ会計ソフトどうですかって言われたときに、会計ソフトが課題なのかどうかもよく分かんないじゃないですか、
はいはい、
なのでその課題認識のきっかけを作るっていうところにも弊社フォーカスしていかないとなとは思っていて、まあ、例えばその経営者の方々とかビジネスを自分でやってらっしゃる方が気になるのって、まあ、お金のことであったりとか、まあ、補助金があるらしいとか、どうもキャッシュフローがもっと良くなるらしいとか、なんかそういったことには結構食いつかれる方が多いと思うんですけど、そういった入り口をですね、うまく捉えてですね、知らないうちに、あ、なるほど、ここが課題だったのか。じゃあ、これを次はこうしてみようみたいな。まあそういうスパイラルを生み出していければいいなと考えてます。
なるほど。じゃあ大きい会社だったら、例えばコンサルとかみたいな方にお金をかけるけど、小さい会社さんだとそういうね、費用もかさみますから、そういう意味ではそういう背中から押すみたいなサービスでもあるわけなんですね。
そうですね、うんうん、やっぱりどうしてもそのバックオフィスサービスって、バックオフィス税理士さんに全部丸投げでお願いしてるよみたいな、うんうん、なんかそういう世界観だったりすると課題を認識するチャンスがないので、
なるほど、
うん、 こを結びつけるようなことも大事かなと思ってます、
うん、あとフリーの社内の文化が独特っていう話をちょっと耳にしたことがあるんですが、
はいはい、
どんな独特さなんですか？
ありがとうございます。フリー社ですね、結構遊び心にこだわってまして、なんでしょうね、さっきのそのバックオフィスだったら会計がみたいな、そういうハードルの高さみたいなものをいろんなところでなくしていこうっていう努力をしてますと。で、まあ代表的な例でよく言ってるのは、まあフリーではその、まあマネージャーですね、チームのマネージャーのことを、ジャーマネっていう役割で呼んでるんですね。
ちょっとチャラい。ジャーマネ。ちょっとチャラい。
まあでも、一種のハードルの低さをはらんでたりとか、うん、まああと、なんか、チームのマネージャーって言うとなんか偉い人感あるじゃないですか。
はい、
でも一方、その芸能事務所のジャーマネって、その、なんでしょうね、黒子というか、その、社員、メンバーの成長とか活躍をサポートする、うんうん、裏からバックアップして、もう持ち上げるみたいな、そういったお仕事だと思ってるので、まあ、そういった一つのコンセプトみたいなものをしっかり考えて、なんか遊び心のあるワードで表現したりみたいな。まあ、そういったことは結構随所でやってます。
なんかあれですね、風通しが良くて縦割り社会じゃないような感じの今のお話だけで楽しそうですね。
ありがとうございます。ぜひ楽しんでいらしてください。オフィスも今度ですね、はい、夏頃に移転して大崎の駅前になるんですけど、遊び心にあふれたオフィスをまた作る予定です。
いやでもちょっと10年この業界を見てこられて、そんな横地さんに伺いたいんですけれども、
はい、
そういったバックオフィスなどの世界でこの先のじゃあ10年20年って働き方とかまたね技術とかも発展していくと思うんですが、どんな未来が見えてますか？
はい、そうですね、やっぱりその、まあ、これも一般的に言われてることなんですけども、労働人口っていうのが減っていくと日本では、まあ、そんな中で働き方の変化っていうのが一番やっぱり大きいんじゃないかなと思っていて、まあもちろん自動化っていうのも進むんですけど、人にしかできない仕事もたくさん残るんですね。で、その中で慢性的な売り手市場、やっぱり働き手が少ないので、働き手が仕事を選べるようになる。で、しかもテクノロジーの進化で、まあいつでもどこでも働けるようになっていくので、もう主体的にその仕事を選べるようになると。まあ複数の仕事を持ったりとか、サイドビジネス、自分でビジネスを立ち上げたりとか、まあそういったことが当たり前になっていくと思ってるので、今後はですね、その自分には何ができるか、どうやって食べていくかっていうことももちろんなんですけども、まあ自分はどうしたいのかっていうのをもっと問われるような、そういった世の中になっていくかなと思ってます。
いやーちょっとすごい今革新的な耳が痛いような話だったんですが、そうですね。
本当ですか？
いや、なんかすごいそれ最近考えてて、はい、なんか私も去年、フリーランスになったばっかりなんですけど、
はい、うんうん、
やっぱりこう自分で仕事を選ぶときとかに、ちょっとその目の前のことをどうするかって決めるよりも、ちょっと先に自分がどうなっていたいかとか、どういう働き方がしたいかって、結構自分で自分のことを決めるのって本当に難しいなと思っていて、
それね、その通りですよね。
考えていかないと、はい、なんか淘汰されちゃいそうですよね。
まあ、一方でその何でしょう、考えれば考えただけ、そのスモールビジネス一人でも少人数のチームでも世の中にインパクトを出していけるような手段っていうのが、まあ、テクノロジーでどんどん生まれてると思うので、どんどん楽しくな、人生をしていけるんじゃないかなと思ってます、
はい、そうですね。横地さん、すごく会社のことをお話しされてるのもすごく楽しそうな表情してるのが印象的なんですけど、なんか横地さんがお仕事する上でのモットーとか、 なんか決まり事とか何かあれば最後に教えていただけますか？
前半でもお話ししたんですけど、私その新卒3年目で立ち上げたってところで、もうアイデアとかパッションしかないんですよ。スキルがなかったもん でそこでやっぱり何でしょう、どれだけ自分たちがやろうとしていることが面白そうなのか、でどんだけ社会にインパクトがあって、他にもこんな面白いことをやってるから一緒にやらないかと、でそれで来てもらって楽しく働いてもらって社会にインパクト残してもらう、まあ、こういったのが僕の仕事のスタイルですかね。まあ、逆にこれしかできないのかもしれないですけども。
いやいや、でも、はい、優秀な横地さんがそうやって言えるのってすごいなと思って、自分より優秀な人に来てもらえばいいっていう考え方って、やっぱり会社員だとなかなかできなかったんですが、本当優秀な仲間をこの指止まりで集められたら、もっといろんなことできるんだなって今お話を伺って思いました。
はい、ありがとうございます。いや、もちろんできる人ばっかりが入ってくるので、僕自身もできるようにならないといけないんでまあそこはですね、頭下げてですね、僕もできるようになりたいから教えてくださいっていうふうに裏で頑張ってます。水面下でもがいてます。
いやいやいや、いや本当はフリー楽しそうな会社だなと思いましたけど、本当にサービスは堅実でね、とても現実的なものが多いということで、もしねフリーランスだったりとかスモールビジネス始めるなんていう方は、ちょっと必須な サービス会社さんかなというふうに今回お話を伺って思いました。ちょっとじゃあいつか大崎に遊びに伺います。
はい、お待ちしております。
はい、ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
一言で言うと、デジタル改革のサポーターです。お客様ご自身で継続できないシステムでは意味がない。お客様と一緒に課題を発見し、解決方法の提示を行い、お客様自らが DX 化を進めていただけるようにご支援いたします。デジタルで業務を効率化したいというお客様の良きパートナーになりたいと思っています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ。データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン、
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今夜はフリー株式会社取締役 CTO の横地龍さんをお迎えいたしました。バックオフィスの在り方、そして多くの時間を使っていた経理の業務に変革を起こしたクラウド会計サービス、その先駆者であるフリー株式会社ですが、今後はさらに仕事の在り方から生活まで変えてくれるような、より便利で豊かなサービスを展開してくれそうです。デジタルホルン、フューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。